気をつけてなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めなければ、悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して一日に7度罪を犯したとしても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。以上です。それでは今週は中西牧師に、管理部分の汚いために題してメッセージを続けていただきます。
おはようございます。お二人の賛美、とても心を、なんか慰めを感じるような演奏で感謝しています。私だけではないではないかなと、こういうふうに思います。さて、今日は堪忍袋の緒を切らないためにという題をつけました。この中でこの意味がわからない人は約1名ピエールがいるんじゃないかなと思って、ちょっと気になるんですけれども、我慢しましょうと。まあこういう時代ですので、皆さんどうでしょう、今までの人生で堪忍袋の緒を切ったことがある人ってほとんどじゃないかなと思うんですよね。確かに切れる時代と言われていますけれども、切りたくなるようなことってありますからね。ただ言えることは、堪忍袋の緒を切って問題がうまくいった試しっていうのはまずないんじゃないでしょうかね。ある人なんかはですね、いやー先生、私なんかね、まあ、カーッときて怒りますけどね、あとはもう全然ね、ないんですよ、もうスカッとしたもんですよとおっしゃるんですね。本人はスカッとしてるんですが、あと周りの人はスカッとしてないんですよね。あとの雰囲気が悪くなるとか、後味が悪くなるとか、問題がその時には沈静しているように見えても、言われた本人はぐっと腹に一物を持ってしまいますから、関係が改善していかないというようなことが起こるわけですね。だからある人は、いやだからこそ私はね、管理袋を切らないために我慢我慢我慢我慢をしてますよと言うんですね。しかしまたそういう人は案外ネチネチネチネチとですね、後でちょびちょびとこう出してくる。するとですね、どっちがしんどいということになってしまうわけですね。ですから怒りを爆発する方も、怒りを爆発はしないけれども、腹に一物を持ったまま生きている方も、根本的には怒りをどっかで持っているということで、本質的には変わらないわけですね。そこで今日はですね、この聖書に差し掛かってきましたので、その問題は一体どこにあるのか、またどういう解決をしていったらいいのか、そして最後に根源的な解決というか、そういうことについてお話をしたいな、というふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷をしておいてください。天の父なる神様、あなたの御名を賛美をします。またこうして第一礼拝に共に集まりまして、今あなたの御言葉を聞こうとしています。私たちは人間関係をなく生きることはできません。さまざまな家庭や職場や学校や、あるいはサークル活動、そして教会、さまざまなところで人間関係を持っています。会う人もあれば会わない人もいます。さまざまなところで衝突が起こる場合もございます。そんな時に、あなたの御言葉の真理に照らされて、どのように解決をしていったらいいのか、どうか今日、お一人お一人に何らかの形でヒントが与えられますように、語りの素の部を、またお聞きになる方々に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、こういう怒りということに関して、神の御心は何であるかというとですね、まあ短い説ですけれども、3節をご覧いただきますと、神の御心が明確に示されていると思います。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。つまり許しなさいということです。
時々ですね、ぜーぜーひーひーでやりますという方がおられるんですね。つまり問題によってはそうじゃないと、政治家みたいにですね、どっかの政党みたいにぜーぜーひーひーで賛成したり反対したりします、こういう態度があると思うんですよ。でも聖書を読んでいくと、まあいろいろなことがありましても、1日に7度罪を犯すという、7度というのは7回という回数のことではなくて、聖書では7は完全数でありますし、また他の福音書、マタイの福音書を見ますと、7度を70倍にしなさいと言われてますから、じゃあ490回ですかというと、そういう意味じゃなくて許しなさいということなんですよ。徹底して、だから堪忍袋を切ってはダメですよということが神の御心であるわけですね。腹をともかく許すんだっていうように決めれば、あり方もまた変わってくることがあるわけですね。事実またカッとなるとですね、周りが見えないっていうことが全部あるわけですね。自分はカッと来てるけれども、そのカッと来ているというのは自分の今までの、まあ、経験とか性格とか知識とか、そういうものを総合して自分を中心にして物事を感じてますから、相手の行動がもう許せない、受け入れられないということになるわけですね。夏目漱石という人がいましたね。この人はイギリスに留学をして戻ってきまして、第一高等学校の英語の教師になりました。彼は大変感情の激しい人であったと言われています。で、明治の時代ですから、偉い先生がイギリス留学をして帰ってきた学生たちは、もう本当にこう、襟を正して聞くという、そんな姿勢ですよね。で、夏目漱石が講義をしておりましたときに、その、学生たちの間に一人だけですね、懐出をして、その講義を聞いている人がいたんですね。懐ですから、まあ、昔のことですから、まあ、着物着てますね。こういうようにしてたっていうことなんですね。今で言えば、ポケットに手を突っ込んで、よし、何言うねんっていうような感じですかね。夏目漱石はパッと見まして、失礼な学生だと。なんという態度だと。懐出をしながら、講義を聞くとは許せない。こういう気持ちですね。ですから、講義をバタンとやめまして、立ち上がりまして、スカスカッと彼の前に来ました。君、懐でをしながら講義を聞くとは、なんという失礼な態度だ。出しなさいって、こういうふうに言ったらしいんですよ。そしたら、その学生は真っ赤な顔したんですね。もじもじもじもじしてるんです。出せって言えば分からんのかって言ってカッとなって言ったらですね、その隣の学生が、先生、彼は手がないんですって言ったんですね。つまり手がないからブランブランとなってしまうのはかえって失礼だと思って、このない袖のところですね、ここにきちっとしまってですね、そして講義を聞いていたわけです。しかし夏目漱石にしてみれば、両手があるというより勝手に思い込んでるわけです。ですから相手の状態が見えない。カッとなっている時っていうのは大概こう視線はこう狭まってますから、全体が見えない。そして、カッカッカッとなってきていることが多い。イエス様は、自分の目に針があるのに兄弟の目の塵を取ろうとするなとおっしゃいました。まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えるようになり、相手の目から地理を取ることができるだろうとおっしゃいました。ですからそうこう考えていくと、もう一度神の御心は徹底して許しなさいということなんだという理解をしながらことを進めていかないといけないわけです。しかしそしたら我慢だけですかということになると思います。もう一度気をつけて聖書を読んでいきますと、3節に、もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさいって書いてあります。クリスチャンは泣き寝入りとか、ただ黙っているということではないわけです。戒めなさいって書いてあります。明確にそれが相手にとっても良くないことだ。
周りにとっても良くないことだ。神の御心に反している罪とこう書いてありますが、そういうことがはっきり分かったときには、彼を戒めなさいっていうんですね。愛の忠告ということができるということはとても大事なことだと思いますね。何でも頭の中に、心の中に溜め込んで言わないということはあってはいけない。戒めなさいって書いてある。ただ、その場合の原則があります。まあ、信玄のメッセージを、このルカの福音書を始める前に、2年ぐらいかけてやっていましたけれども、その中でもう触れたわけですけれども、人に忠告を与えるとか、戒めるというときに、原則があるのは、それは、あなたがその人を愛している分だけ忠告するということなんですね。もう少し具体的に言うと、例えば自分の子供がもし皆さんいらっしゃったら、子供に注意をするときと他人に注意をするときだって、おのずから違うと思うんですよ。他人の子供には言えないことはあるでしょう。しかし自分の子供だったらこっぴどく叱るということだってあり得るわけですね。それはなぜかというと愛の量が違う。愛してる分だけ言える。もう少し明確に言うと、その言うことによって自分がどれだけ責任を持てるかということなんだと思いますね。だから相手にそれを言うときに、それを言うことによって自分は腹をくくって、その問題の解決も自分が責任を取れそうだという内容だけを言うということです。腹立ち紛れでただ言うとか、こっち側が腹立ってるからどうしようもないということで言うんではなくて、それを思ったときに、それによって自分はどれだけ責任を取れるかなということ、子供にこっぴどく叱るというのも、子供が泣こうが何しようが悪いということであれば、その責任も親は取ろうとする。だからこそ言えるわけでしょう。兄弟姉妹の間であったとしても、そこまでの気持ちを持つことができるならば通じるだろうと思います。またそういう関係というのはとても大事ですね。教会でもそういう、もし本当に愛を持って忠告してあげることができる、頭に来ないで感情的にならないで言うことができたら幸いかなとも思います。イエス様がペテロに対してしっとり言葉を言われた言葉が聖書に載ってるんですね。それはどんなことをペテロが言ったかというと、イエス様が十字架にかかって全ての全人類の罪の裁きを私は引き受けるためにエルサレムに行く、そしてエルサレムに行って十字架に遭い、三日目に死からよみがえるということを予告されたんですね。イエス様という方はご自分が何のために生まれ、そして何の使命があるかということを明確にしていらっしゃいました。そしてそれを言われたのはペテロが、あなたこそ神の御子キリストですという信仰の告白をした後に言われたんですね。その時にペテロはイエス様を自分の手元に呼んでですね、イエス様、そんなことをおっしゃっちゃいけませんよ、十字架なんて呪いのも裁きでしょ、そんなことを神の御子がおっしゃっちゃいけませんって言って、まあ人間的に言ったんですよ。その時にイエス様は、下がれサタンって言ったんですね。サタン、悪魔。ペテロが悪魔というよりも、そういう発言の言葉そのものが悪魔的なんですよ。つまり全人類の救いというものを否定してかかるわけです。ペテロがどれまでどこまで理解していたかわかりませんけれども、ひどい言葉をイエス様おっしゃった。じゃあイエス様はどうかというと、ペテロがイエス様をそれから何年かしてから、イエス様が十字架にかかられる前の晩、弟子たちと二階座敷で、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の場面で、イエス様が十字架にかかることをおっしゃったときに、あなた方は悲しいけれども、私から離れてしまうだろう ということを言われました。その時にペテロは、いいえ、そんなことはありません。他の弟子たちがたとえどうであっても、この私だけはあなたにお従いします。火の中、水の中と言わんばかりの言い方をしたんです。その時に悲しそうな顔して、イエス様は、ペテロ、シモン、あなたは鶏が鳴くまでに私を三度知らないという、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを励ましてやりなさい。そこまでおっしゃったんですね。ご自分を裏切る者のために信仰がなくならないようにと祈るっていうのは、もう最後の最後まで面倒を見るというお方でなければ言えないことですよね。つまりイエス様という方はそこまでの愛をペテロに持っておられる。だから愛している分だけ叱る。しかも叱られることによって、時には反発もあるかもわからないけど、後でありがたいなって思うんですよね。そういうことを思うと、ここで戒めなさいと教えていますから、ただクリスチャンを我慢するんじゃなくて、愛を持って何日か考え祈り、そしてどういう言葉を言うか、そしてその言うことによってどんなことがあるだろうか、また言うことによって私はどこまで関わりを持てるだろうか、そういうことを吟味した上で言うということなんですね。それが成熟したあり方だということは言えると思うんですね。さて最後に見たいことは、どうしたら許せるかという根源的な問題についてお話をしておきたいと思います。先ほど今週の御言葉を読みましたね。コロサイ書の3章13節、主が許してくださったようにあなた方もそうしなさいと聖書は描いています。つまり、あの人を許す許さないということは、結果的には私が神の前にどれほど許しをいただいたかということ、そのことがとても大事だというんですね。で、具体的にちょっと話をしていく必要があるかなと思うんですけれどもね、なかなか許しなさいって言われて額面通りできないですよね。原則はわかるし、理屈もわかるけれども、なかなか許せないっていうことがあると思うんです。で、一つの話をしたいと思うんですけれども、今横浜のですね、教会の牧師をしている山中智義先生という人がいるんですね。この人が証を書いておられまして、それを読みましたときに、今日のことと大いに触れてくることかなと思うんですね。実は山中先生という方は神戸で生まれ育ちました。そしてお父さんという方はお医者さんだったんですけれども、大変もう時代錯誤の軍国主義でこの山中さんを育てるんですね。で、厳格な人で、しかも亭主関白で自分の意のままに何でも動かす。だから塾に行かず、勉強がなかなかできなかったようですけれども、それでもここに行け、あそこにして、こんな勉強せ、ともかくそういうことで、お父さんは自分の意のままに長男の山中先生を動かしたんですね。で、それだけではなくて、山中さんのお母さんがもう奴隷のようにこき使われていくんですね。夫婦かな、奴隷かなというような感じになる。で、とうとうお母さんが自殺未遂をするまでの激しい精神的なストレスというものができていくんですね。で、そんなことも相まってですね、この山中さんの幼い時からの心の中に父への憎しみ、母を虐待する、母をいじめ抜く、奴隷のようにしか扱わない、そういうあり方に対して激しい憤りを覚えるんですね。で、16歳になった時に山中青年少年は反抗的に当然なってくる時があるわけですけれども、父親に対してノーと言ったんですね。そしたらお前は反抗するかって言って、お父さんがですね、殴りにかかってきたんですね。で、山中さんはとっさに持っていたそこに置いてあったナイフ、 果物ナイフを持ってですね、もう我も分からずにブサーッとやってしまうんですね。ギャーッという言葉とともにお父さんが倒れました。もちろん死ぬことはなかったんですけれども、そこで自分が何をしたのかということを初めて後で気がつくほどに気も動転していたわけです。で、さまざまな相談員だとか、あるいは少年院だとか、そういうところに行くわけですけど、それでもまあ回復をしてきまして、もちろん、家に戻ってからも父に対する憎しみが変わるわけじゃない。もう自分は何という家庭に生まれた。お母さんはいつも自殺未遂をするようなノイローで、いつもいつもそういうように傷ついた状態で生きている。自分は父親のまるでしもべのように父が引いたエスカレートの中にしか生きれない。そういう思いの中で、お母さんが実はクリスチャンなんですね。神戸のある教会宣教師と ふとしたことで知り合うことになって、やがて宣教師のうちに行き、その婦人宣教師の家庭で聖書の、ま、学びをし、イエス様を受け入れるんですね。神の愛を知ったんです。初めて心の癒しを経験していくんですね。するとその娘である、まあ、山中少年のお姉さんが二人の子供がいるんですが、お姉さんもまたクリスチャンになりました。母も姉もクリスチャンになっていくという中で、彼は心動いていくわけですね。一体あの母を、あんなに暗い毎日送っていた母が変わるとは、そのイエス・キリストとは一体どういう方だろう、彼も知りたいと思うようになり、やがて宣教師のうちに訪れるようになり、やがて彼も飢え渇いていた魂にこのイエス・キリストの愛、救いを受け入れるんですね。そしてクリスチャンになりました。そしたらなんと、その宣教師がですね、グデマンという宣教師ですけれども、そのグデマン先生が、あなたの家庭は大変だし、私はお父さんに言ってあげるから、あなたはこれからアメリカの私が紹介する高校に行って留学しませんか、私の友人があなたを面倒見てくれるので、と言ってお父さんに話をしてくる。お父さんはそういう点では賛成なんですね。かっこいいことに関しては賛成する。ということで、もう一も二もなく賛成で、16歳の春に彼は高校留学をすることになるんですね。まあ、留学当初、もうあの悪夢のような家庭から抜け出せたことが嬉しくてたまらない。そして異文化にも慣れて心に余裕ができると、聖書の言葉も深い響きを持って、ますます聖書の中にある神の愛に心を満たされるようになっていくんですね。で、大学生になった頃、ある時聖書を読んでいました。ある聖書大学に入学をするんですけれども、その聖書の言葉を読んだ途端、パターンと聖書を閉じたんですね。どんな御言葉であったかというと、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しにはなりません。マタイ6章14-15。これによって今まで閉じ込めていた心の中にある父に対する憎しみ、そして打ち忘れようとしてきたことが、それこそパンドラの蓋が開くようにして、心の中にある葛藤が、神の御言葉と挑戦的にですね、戦うことになるんですね。眠れぬ夜を過ごします。キリストの愛を信じれば信じるほど、また父を許したくない、許せるもんかという思い、あれほどひどいことをしている父、自分の人生を、母をめちゃくちゃにしてきた人生、許せるはずがない、こんな思いが父に対する憎しみを消すことができなかったんですね。そういう未解決な問題を抱いたまま、その聖書大学の最終学年で4年生の1学期に聖書カウンセリングというクラスがあったんです。そこでその教授が、あなたの家系を徹底的にリサーチせよという課題を出したんですね。そこで日本の親族からできる限りの情報を集めたそうです。その中で驚くべきことが発覚したんですね。なんと大正時代に自分の家で殺人事件が起きていたということだったんですね。 つまり山中さんのおばあさんがその事件の当事者であったんです。おばあさんという人は生まれて間もなく養子に出されました。養子先の義理の母が毒殺されるというそういう経験に出会うんですね。そしてこんな家庭にいることはできないと思った。早々と10代の後半に結婚するんですけれども、ところが破綻するんですね。そしてまた舞い戻ってくることになるわけですけれども、好都合だというだけで好きでもない男性と再婚させられて、3人の子供、しかも3人の子持ちの男と再婚することになったわけで、自分はまるでこの子供の世話のような女中のような生活を余儀なくされたのが祖母だったんですね。ところがこのおばあさんに悲しい人生であったんですけど、春がやってきた。その春の内容というのが息子が生まれたんですね。つまり自分がその父親との間に産んだところの夫との間に産んだ子供、それが実は山中さんのお父さんだったんですね。幼い時からさまざまな悲しみとそれからトラウマを持ちつつ、やっと生まれた息子を溺愛するのはもう目に見えています。そして溺愛の中でこの父親はわがまましたい放題で育っていきます。先ほど軍国主義厳格だとこう言いましたけれども、まさにそういうあり方でこの父親は育っていくんですね。そういうことがどんどんどんどん分かってきたんですね。で、ここで大事なお話をしたいと思うんですけれども、何が父と祖母をそのような人格へと押し合ったのか、それが私の課題でした。私は二人をイエス様の視点から見るようになりました。そして私の中のイエス様が弱い愛せない私を凌駕していくのを感じました。以前は二人を邪悪な加害者としてしか見ることができませんでした。しかし今は全ての 人がアダムの末、罪の運命の被害者と見ることができるようになったのです。そうすると見方、生き方、関係が変わっていくのを感じました。皆さんが例えば許せない人がいるとしましょうか。当然許せないその人は加害者、自分は被害者、そういうことなんですね。そういう加害者と被害者という意識でしかその人を見ていないならば、許せって言われても許せないんですよ。ところが山中さんはおばあさんも泥沼のような人生を生きてきて、そうするしかなかった罪と悲劇の被害者なんですね。自分を意のままに動かしてきた父親も溺愛された中でしか生きれなかった、そういう被害者なんですね。そういうことが見えてくるようになってくると、全ての人間が罪の運命の被害者だというような見方ができるようになっていった。皆さんに対してもし大変ひどいことをしている人がいるとして、その人の生涯というものは往々にしてその人自身の過去において育ってきた環境において何らかのトラウマを持っているとか被害者であるとかいう意識を持って生きてきた人が多いかなと思うんですよ。偏見でものを言ってたら許していただきたいと思いますけれどもね。そういうことに気づいていくときに、なぜ聖書は父が天の神があなた方を許してくださったようにあなた方も許しなさいというのは理屈でではなくて、私はあの人を憎んでる、許せないと思っているけれども、その人自身もまた 罪という人類がどうしようもなく持っているとこの罪の被害者でしかないのだという意識が出てくるようになってくると見方が変わるんですよ。加害者被害者という意識でしかないと自分はいつでも被害者意識で許せない許せないと思っている。でも相手もまた被害者なのだ。つまり人類の罪という運命の悲しい現実を背負っている被害者なんですよ。だからそういう人はひどいことをひどい態度を言うしかないようなものを持ってしまってるんですよ。こういう見地に立てばもっと大きなものを感じていけるんです。山中さんはとっても素晴らしい真理を学びをアメリカでしたと思いますね。やがて日本に戻ってきまして8年ぶりに父と再会したって言うんですね。で、私は思い切って父を食事に誘った。父は思いがけずよく喋った。私はひたすら聞いた。帰り際手渡したプレゼントのネクタイに父はじっと沈黙をしてやがてぽつりと言った。俺の趣味がよくわかったな。角質の氷は確かに溶け始めた。あれから5年我が家は和解の季節を迎えている。私たちの人生においてどうしても馬が合わないとか許せないとかそういう思いを持つっていうのは誰にもあることですね。で、その時に大概思っていることは私は被害者だという意識だと思います。確かに被害者なんですよ。されたことを思えば被害者なんですよ。でもその域から出れなかったらずっと許せないまま生きるしかないんですね。その相手がまた同じような弱さを持つ人類の罪の運命の被害者でしかないのだというもう一つ超えた見地で、つまり神の愛という見地から見れるようになってくると人間関係は大いに変わってくるんですね。それが大事なんですね。イエス様が闇雲に7度を70倍捨てよとか、いつも許しなさいとか、悔い改めたらというのはもちろん当初としては大事なことですけれども、悔い改めない場合だってあるでしょ。そんな時どうするんですか。悔い改めるまで許さないままですか。そうではない。神の愛に触れることです。そして人間がどういう弱さを持っているか罪を持っているかということが分かるようになってくると、相手がごめんなさいって言ってくれたら理想だけど、ごめんなさいって言えなくても言わなくてももっと超えたところのあり方ができるようになる。それが大事っていうことなんですね。まあ、せっかく私たちは生を与えられた、人間として生を受けたんですね。人間関係で悩まない人は一人もいないと思います。社長さんであれ、学者であれ、政治家であれ、あるいはビジネスマンであれ、主婦であれ、学生であれ、どんな人でも人間関係で悩まない人はいない。あいつが許せない、そういう思いで生きる場合、当然それは力でねじ伏せることもできるかもわからないけれども、そんなあり方は問題を解決しない。そう学びをしていくときに、もう一度罪というものがどれほど全人類を浸透してとんでもない弱さと悲しみをもたらしてきたか、自分もそうであるけど相手もそうなのだ、加害者と思っているその人もそうなのだという見地に立てば、もっと生き方が変えられていくんじゃないかと、こういうように思うんですね。まだまだお話ししたいところですけれども、またいつかこういう御言葉に触れてきたときにお話ししたいかなと思います。一言お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたは許しなさいと仰せになります。私たちがどれほどあなたの御前に罪を持っていたか、また罪を持っているか
を棚に上げながら他人の罪はどうしても許せない、そう思います。この弱い私どもをお許しください。どうぞ私どもが神の愛に触れ、神の愛に生きることができる道が示されていくことができるように、どんな人もアダムの末であること、つまり人間が罪を持っている、どうしようもない弱さを持っているものであることをどうぞ知り、罪という運命の被害者にしか過ぎない、そういう人間の集まりなのだということをしっかりここに留めることができますように、そして神の愛に満たされてこの私を許してくださったということを深く生かすことができますように、もし今日集っておられる方々の中にそのような問題を持っている方々がいたら、今日お語りいたしました、そしてまたあなたが御言葉を通して語っていらっしゃる真理をどうぞお知りになることができ、体験していかれることができ、幸いな和解の道へと導かれますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。